こんばんは。
こんばんは。
チンデラチンスポットキャストです。あのね、双葉社から出てるね、
はい、
あの日のエロ本自販機探訪記っていう本
を、はい、
読んでるんですけど、すごい分厚いんですよね。
すごいですね。
で、黒沢哲也さんって方が書いてて、はい、面白いんですよ、これが。
この本すごいですね。
なんかね、すごいノンフィクション。
あのまず、そのページの厚さというか、本の厚さにびっくりして、で開いてみたらもう日本中 の、 そのエロ本自販機がほぼ網羅されてるという、
そう、今はもう本じゃなくて物とか DVD が入ってるみたいですね。
まあ、エロ本自体があんまりね、需要ないですからね。
そうで、なんかね、このエリアは金髪が売れるからあそこには必ず金髪を入れろとかね
そうなんだ。
で、結構ね、1台の車で全部網羅してこう回って毎日入れてる方っていうのがいたりするんですって。
へー。
在庫をね、ずっと。
なるほど、なるほど、
うんうん。だからその人が風邪とかひいて倒れちゃうと、そこで待ってるね、おじさんが困るわけですよ。っていう話からね。
ああ、すごい。じゃあこうかなりこう、なんていうんですかね、ニッチな客層に。
そうなんですよ。
結構もうダイレクトに反応していく感じなんですかね。でもね、最近あまり見なくなりましたね。そういえば昔はよくね、あの車なんか運転してると。掘ったて小屋なんかがあってね、
まあ、今でもね、なんかまあそういうグッズ系の販売機なのかな、あれは見かけたりはしますよね。
そうですね、まあ、あのなんか、なんつうか波板途端でこうね、囲った掘ったて小屋みたいな、ちょっと入るのに勇気がいるような感じのところが多いですけどもね、
だってで私たちは知ってるんですよね、街中にエロが溢れてた時代を。
ああ、そうですね、もうストリップ
の看板とか ね、
とかね、
白黒ショーとかよく書いてある
白黒キーとかね小学生がそれを見てこれは何だろうってね、
白黒キ
ーもうなんかもう想像力をパンパンに膨らませてね
普通にね、日活のねポスターなんか、ね、
あの成人映画のポスターとかも普通に貼ってありましたからね、
なんか星かなんか貼ってね、
あ、そうそう、胸のところにこうね星マークで隠してあったりなんかしてね、それもまた想像力をパンパンに膨らませて、
そう、
ね、小学生はね大人っていいなって、
いや、
ね、ずっと思ってましたよ。
だから昨日もね、あのドミューンデツ教授さんが、はいはいはい、あのベラミーってね、あの北九州にあった、
はいはい、
あのキャバレー、グランドキャバレーですよね、
はい、
の写真を見せてましたけど、
はいはい、
やっぱ女性っていうのは娯楽だったんですね。
あの、なんすかね、まあ、今と違ってちょっと女の人ってこう、まあ、ざっくり言うと2種類に分けられてたような気がしますね。
そう、昔の映画を見てもお嬢さんっていうのと、温泉芸者っていうのと全くこう扱いも言葉遣いも違うわけですよね。
そうですね、なんかこう、なんだろうね、あの身分制社会というか、
ね、
確実にこう違う、ね、男の人と対等にこう喋る快活な、
そうですよね、
ね、女性がいるかと思えば、なんかもう今で言えばもう完全にセクハラまがいなことをされ続けるそのね、女性が、まあね、その飲み屋の女の子とかね、まあキャバレーのホステスさんとかね、
だから森重とか全然言葉遣い違いますからね、
違いますね、
お嬢さんはさっそうとしたフレアスカートで自転車で帰ってくるわけですよ ね、
そうですね、
みんなお嬢さんお帰りなさいって感じで、ね、そこで温泉芸者はね、早く出しちゃえよみたいなね、ポロンと出しちゃえみたいな、全然こ う、
そうです、ね、
何言ってんのあんたみたいな言葉遣いから違うという、まあ
ね、リテラシーの低い時代だったわけですね。
いや、だから女性っていうのがもう女体っていうのは娯楽だったんだなっていうね。
ああ、そうですね、まあ、そのいわゆる女遊びっていうね、
そうですね、
ものがこう、まあまあ、今でもなくはないですけれども、
うん、
ちょっと今とは全然違う、
まあ、圧倒的に人口も多かったのかなっていう、
そうですね、
卒業業に関わる方も多かったのかなっていう感じもしますよね、まあ時代は変わりましてね。
そうですね、
はい、それでこうい う、 こうエロ自販機なんかも私たち普通にそのままね衰退したのかなと思ってたら、やっぱ結構意図的に潰されてきた歴史があったわけですね。
そうみたいですね。だから例えばこう秘宝館とかストリップっていうものが今こう絶滅危惧種になってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、そういうのはおそらくその需要がなくなってきて消えてるっていう側面があるんですけども、だと思うんですけども、あのこのエロ本の自販機に関しては、
はい、
まあ、おそらくその制限ですね、その撲滅運動だったり、
そうです、そうです、
いろんなその条例とかね、
そうい
ったもので制限によって需要はあったのに消えていってしまっ ったという側面があるわけですね。だからそういう意味ではこの本ってね、その最初手に取った時は結構なんかなんていうの、うん、お笑いのネタ本みたいな感じかなと思ってたら、うん、こう読んでくうちにね、これはちょっとものすごいこう文明論というか、うん、あの本当に社会の一断面を照射したすごい本だなと、
そうなんですよね、
いうふうに思いましたね。
だから1981年ぐらいには、はい、あの売り上げが年間500億円あったと
巨大産業ですね。
ねえ、で元々はなんかカキピカなんかを自販機で売ってた会社の社長さんが、うんうん、そこにこうエロ本入れてみようかと
カキピの代わりに、
でその時点で2万台の自販機を持ってたと、その人が。
あ、じゃあもうすでに販路は確立してあったね、
うんうん、
カキピの自販機ってそんなにいっぱいあったの？
分かんないけどね
まあでも確かにサイズとか、ね、こう厚みとかもなんとなく似てるっちゃ似てますもんね。
そう、それでそのエロ本っていうか、そのまあちょっとした自費出版みたいなもんじゃないですか、まあ、まあこういう本って。だけどその自動販売機の特性上、ある程度の厚みがないと2冊同時に出てきちゃうと、
はい、
うん、だからこうなんか実話とかこう文章を入れてちょっと分厚くしたりとか、
ああちょっとこう厚みを、まあ、ページ数を持って、
うん
したわけですね、
うんうん、そんな工夫もあったりとか、で私ねちょっとこのトークイベント行ってきたんで、
あ、はい、
かなり
この、ね、著者さんの、
ね、裏話も聞いてきたんですけども、
どんな感じでした？
いやいやいや、もう Google ストリートビュー使いですよ。見事
な、やっぱりエロ本自販機見つけるには、
うん、見つけるには
ストリートビューで、
もう今常にねストリートビューで、
うん、
でカチカチってやりますとね、そのストリートビューカーってあなたね何回も遭遇してますよね。
ああしてますね、うん、いつもピースとかやってるんですけども、
どんなんだ、どんな車なんですか？
もうあの乗用車の上になんか謎の、うん、まあ、のカメラが乗っかってる車ですね、
うんうん、2回遭遇したんでしょ？
2回うちの近所で会いましたね。
あ、すごいな、
はい会いました。
でその結局何回ももう通ってるわけですよね、
あ同じ道をね、
う
ん、
そうそうそう、
結構その何度もそのね、あの車が通って、
うん、
その道の写真をアップデートしていくわけですよね。
そうです、うんうん、そうするとですね、うん、カチカチっとしますとね、
はい、
2010年2012年2014年2016年とかね、
うん、
まあ、4回ぐらい通ってたり、まあ、2012年ぐらいからかな、
うん、そうですね、
2、3回通ってるわけですよ、
うん、
そこをクリックすると、
うん、
あらも不思議、2012年にはエロ自販機があります、2014年にはそれが傾いてます2016年は更地になってます。
あ、なるほど、
その全身が見れる、
あ、遡って見れるんですね、
見れるんですね、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、それちょっと
ね、
あの我々の、
うん、
こうチンデラ、うん、チンスポット探しにも、
いやいやいや、
買って活用できそうな、
ね、
いい話じゃないですか、
まあ、まだねここ数年の分しかないんですけど、まあ、さらちに家が建ったり ね、
なるほどね、
家がなくなったりね、そんな情景も見れますし、
あ、私はよくねあの昔ね、あの国土交通省かな、あの航空写真とかね、あの、で10年ごとに遡ったりして、
うん、
ね、何十年前の航空写真とか探したりしてますけれども、
うん、
まあ、それの、まあね、現代版というか、
そうですね、ですね、うん、でしかもその著者さんは1枚の写真から効果が見えると、う
ん、は
い、で効果下の効果で、あの効果がね、
はいはいはいはい、
で、まあ、例えばエロ自販機見つけたよピースとか写真撮ってたりするじゃないですか。
あ、じゃあその全然関係ない人のブログとか日記とかそういうやつ
ですね、うんうん、その文章とその写真で、はい、うちの隣の県はもう1台もないけど条例で全部ない県だけどとか書いてあると、
うん、
条例のない県をまず探してその隣の県を探して、うん、でその効果とかその道路の広さとか風景とかでそこが何県のどこで、
あ、当たりをつけていくわけです
ね、うん、高架を通るのはこの辺のエリアだからっていうふうにもうね、ジャック・バウアー並みの
すごいですね
リサーチ力で、
あ、じゃあもうそうですね、もう24の、
うん、
ジャック・バウアーの相方の、
うん、
クロエ、
クロエ、クロエ並みの
クロエ・オブライエン並みの調査能力で
そうで探していくと、
なるほど、
でそうやって探しても行ったらなかったりね、
あ、まあ、そうですよね、その記事の内容が古ければ行ってみたらね、さら地になったり駐車場になってたりしましてみたい な、
うん、なんかね、意外と撤去費用がかかるらしくてね、やっぱ廃墟っていうのが多いみたいです。
あ、
うん、
なるほどね、
廃墟ですね、そのままの状態 でしかもですね、この自販機がある場所っていうのは災害地が多いと、
ね、うん、あ、そうなんですか。
なぜなら人が住みたがらない、うん、住めない場所に置きやすい。
あ、そうかそうか、宅地として成立しないぐらい、
うん、
まあ、劣悪な環境のところに、
うん、
まあ、建てるもんがないから、じゃあエロ自販機でも置くかってことですかね。
もだし、うん、やっぱり通報されちゃうみたいなんですよね、
う
ん、あんなものあるって。
そうかそうか、じゃあちょっと目立たないかったり、
うん、
日当たりの悪かったり、
そうそうそうちょっとジュクジュクだったり。あ、
なるほどね。こうお店を出してもすぐ潰れちゃうような、
うん、そうそうそう、
なんとなくこう人があんまり、
うん、行かない、
往来が少なくて、
そう、
なおかつそういうちょっとその、うん、ね、宅地に適さないような、
そうだから場所ということ。逆を言うと、うん、災害が起きると、
うん、
起きた場所に行くと、
うん、
あると。
あ、そっから逆算できますか。
もうできるみたいですよ
これすごい、もうね、うん、すごいですね。
まあね、
知理論ですねこれは。
そう、しかもやっぱり肩身が狭いのか、
うん、
この著者ではステルスなんて呼ばれてますけど、
はい、
あの昼間は分かんないんですよね。昼間はなんか物置小屋みたいなふりをしててですね、
うん、
夜になると電気が入ってあららら。
ああ、でもね、昔のエロ本じゃなくて、よくあのね、
うん、
昼間はあの何でしたっけ、銀のシートが、
うん、なんかね、ミラーフィルム、
そうそう、ミラーフィルムが貼ってあって、うん、夜になって電気がつくと、
うん、
ね、エロ本が中に入ってるのが見えるっていうのがありましたけど、うん、じゃあそれのさらに進化系というか、
うん、そうです ね、
じゃあ昼間は全然分かんないん
だ。分かんなかったり、うん、で、その著者も結構ね、あの卵、産みたて卵自販機と間違え
て似てますもんね、
あるみたいなんですけど、
あ、じゃあ行ってみたら、
うん、
エロ本じゃなくて卵だった、
卵だったってこともあるみたい
ですよ。がっかりですねそれね、
まあ、とにかくそのなんで自販機攻撃されたかっていうと、うん、結局子供が買っちゃうからと。
あ、そうですね、だからその、うん、いわゆる青少年条例とかね、そういう自治体の条例でもって多分引っかかってくるんでしょうね。
そうなんですよね、うん、だからやっぱり徐々にその行政がね、うん、動き出したりして、うん、あの最初はね、
うん、
なんか年齢はは何判別機みたいな、
あ、なんかそうみたいですね、それは知らなかったですけども、うん、あのなんか防犯カメラみたいな、なんすか、監視カメラがあったり、
監視カメラで年齢判断して、うん、子供が入ったらビーって鳴らすとか、なんか
そんなすごいテクノロジーが、
そうそう、免許証入れないとダメとか、
あ、まあ、タバコの自販機みたいなもんですか、
うん、ややこしいこと
が、じゃあもしかしてそうか、その、うん、今のタバコの自販機よりもはるかに早く、
うん、
その、ね、年齢識別装置みたいなものが、
そうですね、
導入されてたってことですね。
だからそれを知ってるから続けさせてくれっていうふうに、
なるほど、
うん、言ったりとか、
それぐらいやっぱりこう巨大な産業だった
ってことですね、うん、産業だったんですよね、うん、でまあ、ちなみにね、はい、なんで今コンビニに熟女ものが置いてあるか、
ああコンビニのエロ本ってなんかそういえば熟女もんばっかりですね。
でしょ、
ええ、
熟女を好きなのは、
うん、
ある程度年齢がいった男性のみであると、
はい、
青少年は興味がない、う
ん、ないはずだと、
はずだとだから未成年者は買わないと
あ、だからコンビニには
熟女もんは問題なしと、
あ、置いてもいいんだぞと、
うん、子供は買わないから
すごいへりくつですね
でもこの間ですよ、なんか脳科学者の人が言ってたのは、
うん、
最近ほらお母さん結構高齢出産するじゃないですか。
そうですね、
したら赤ちゃんの時に見てたお母さんの顔の、うん、にくっきりほうれい線が入ってるでしょ、
はい、はいはいはい、
まあ、ちょっと年上だから、
まあ、まあそうですね、
とそうすると自然とほうれい線の入った女性が好みになると。
あ、そうなの、
なんだって。僕に優しいのはほっぺたにくっきり線の入った女の人だなって思うとみんな熟女好きになっていくと。いい世の中じゃないですか。
すごいですね、高齢化社会ですね。
もう日本高齢化社会だからね
そうね、
もう言ってられませんよ。
そう、じゃあそのもうコンビニの熟女ものの理屈も
成り立たなくなっちゃう、成り立たなくてね12歳とか買っちゃうかもしれないですよね
困ったもんです
そうですよ。でなんかね、最近中年の定義も上がったらしくて、なんか54歳ぐらいからが中年っていう。
マジですか。
うん、なんか最近のね、
あ、じゃあ僕らまだ中年ではないと。
全然壮年期ですよ
やった ね、 あね、じゃああと何年かの間にもうちょっと、ね、
うん、
上になってほしいですね
どんどん上がってくるんじゃないですか、
ね、70歳から中年ぐらいになってくると、
ね、とでも日本全体がそうなってますからね
まあでも実際そうですよね、
うん、
あの僕らがね子供の頃の、ね、
うん、
何歳からでしたっけ中年が、
40が初老とか言ってましたよね昔の。
あ、なんかありましたね、
うん、
今55歳から中年
なの、54歳ぐらいからと、まあ、現在はで、なんか、まあ、明快かなんか、
まあまあ
すごい個人的なあれだと思うんですけど、
確かにそうですね、僕らが子供の頃のね、
うん、
54歳とね今の50歳全然違いますからね、
でも18歳だったらタラちゃんですよ。
イクラちゃんですね。
イクラちゃん、もう12歳とかじゃイクラちゃん
です。イクラちゃんですね。もう12歳でバブーっていう
感じで、
うん、
バブーですよ。
ええ、
マスオさんでやっと60ぐらいでいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、波平って実は若いんですよね。
でも波平もだから90ぐらいじゃないともうバランスが悪い
そうですね、バランス的にね、うん、サザエさん20代ってのはちょっとね、
いやいやサザエさんはもう58歳ぐらいでしょう。そうですね2.5 ぐらいかけてい
い、そうですね、はい、
でまあエロ本に戻りますけど、
はいはい、
でまあいろいろねオートスナックとかと一緒に会ったりとかね、はい、機会もね、うんうん、でまあそのトークイベントでは、うん、そのまあハウトゥー探し方から、
うん、
あのね、もうちょっとしたヤフー知恵袋なんかでね、
うん、
あのエロ本自販機どこにありますかなんていうのに答えてるのとか
って、あ、すごいですね、やっぱネットを駆使して、
うん、そういうので探したりとか、う
ん、なるほど、
うん、あのバイカー同士のトークみたいな掲示板で探したりとか、
あ、やっぱね、
うん、でこう驚くべきことにね、うん、そのかつてのヤフーの地図と現在の Google マップとの緯度経度が違うと、
あ、なんかそうみたいですね、
なんていうちょっと秘密の話も書いてあったりして、
そうですね、やっぱりこうね、うん、そのエロ本自販機を見つけるためのその熱意がね、
うん、
ありとあらゆるところにこうアンテナを伸ばして、
そうなんですよ、
テクニックを駆使して、
うん、でなんか著者さんもなかなか朴訥な感じの編集さんっていう感じの方で、うん、
はい、
うん、すごくこう、
そうですか、
いい本になってますね、これはね、
面白い本ですね、
いや、やっぱこう探し方っていうのはなかなかね今の現代のね、
うん、
うん、あれもありますし、
そうですね、
うん、
だからなかなか面白い、
いやー、ただ本当にね、なんか今の若い方がその昭和のそういったものを一生懸命探してるじゃないですか、
あ、ね、
ロゴとか文字とか、
ね、エロブームっすね今ね、
そうなんですよ、でまあそのトークイベントのね、
はい、
パート2の方ではその
竹、あ、その黒沢さんのトークイベントですね、そうそう、はい、
竹熊健太郎さんとか町山智博さんが、はい、その自販機の中に入ってた本の解説などを
されたんですけど、うん、あ、まあまあもともとそういう、うん、まあ、編集型の方たちですからね、
う
ん、
そう、そしたら、
はい、
あらあらっていうような内容なわけですよ、
うん、えげつない
えげつないロリコンとかね、
あ、うん、まあ、まだね、
うん、
まあ、おおらかな時代と言ってしまえばそれまでですけども、そう
です ね、
ね、低リテラシーな時代のね、そのエロ本何でもありですからね、
それでその新刊が出るんだけど、
うんうん、
その新刊がどこの自販機に入るかもわからない、
あ、そうなんですか、
でいつ発売されるかもわからない、
ほうほうほうほう、
うん、うん、なんて言って、
で結構じゃ かけですね、
だから全部回んなきゃいけなかったらしいですよ、新作を見たいがために、
ああ、じゃあもうこの雑誌の最新刊が見たいからって言って、
うんうんうんうん、
あっちこっちのこう、
そう
エロ本自販機をこう、
そう
車で駆けずり回って、
子供じゃ自転車じゃない
子供だとね、
うん、
チャリンコで、
どこに入るか分かんないと大変ですよ ね、 配
本が
ね、
それちょっとね、販路としてはかなりすごいチャレンジャーですね、うん、
でまたひどい連載とかがあって、
うん、
あの芸能人のゴミ袋を漁ったとかね、
あ、
本当に本当にですよ、
下水っすね、
いやいやいやいやいやいやいやいや、
ああ、じゃあそれはその、まあ、アイドルちゃんの、
うん、
ゴミ袋漁ってみたみたい
な、うん、っていうかその入ってたものを全部こう一個ずつ写真撮って並べてあったりするわけですよ、
犯罪ですね、犯罪、
いやあれはちょっとねまあね、まあ、昔は選手年間とかにも住所氏名書いてありましたからね、
ああそうです ね、
ね、
あのプロ野球名鑑とかね、
とかね、アイドルさんとか
も
ね、
あの1日に吸うタバコの本数まで書いてありました、ね、野球選手120本とか書いてあってビビりましたね
120本とか、
そう、酒の量、うん、ウイスキー1本かっこ1日にとかね、
あ
野球選手すげえなと思いましたけどね、
いや、まあ、でも本当そうやってこう2000年までの間に、まあ、いろんなこうエロいものが意図的に潰されてきた、
そうですね、うん、まあだからね、その今、まあ、そういうものがなくなってクリアになってね、
うん
うん、まあだからね、昔のちょっとね、どうですか、90年代ぐらいのレトロブームとかね、
うん、
やっぱこう懐かしい、
うん、
昔を知ってる人が懐かしんでたブームなんだけども、
うん、
今のそういうちょっとエロね、こうエロレトロブームみたいなのって、
うん、
当時を知らない人が、
うん、
こう異文化として接して、
そう
ね、だからそのまあまあね、このエロ本自販機担保機は、
うん、
まああのね、あのもちろんそういう年配の方というかね、おいくつぐらいの方ですかね、
うん、とね、
うん、
50、60前ぐらいの人
か、あ、じゃあ中年ですね、
そうですね、ね、
ぐらいの方がやってるんで、もちろんそのノスタルジーとかも込みの、
うん、
あの 感想というかね、感傷的な部分もあると思うんですけど、まあ今の若い方のね、その昔を全然知らない人たちがその昔の昭和のエロとかにこうちょっとこう
ね、憧れたり
興味を持ったりするって、やっぱすごく僕らにしてみればなんか面白い現象だなというか、
だからね、やっぱりこうみんな訴えられたりね、刑務所入ったりしてるわけですよ。刑務所留置所かな、とか罰金払わされたりとか、まあ
そうですね、
ものすごい迫害を受けてるんですよね。だからまあその人たちにしてみればね、今みたいにいや面白い、昔面白いってこうふわふわって来られたらね、
そうです、まあ、ある意味こう
苦悶の歴史をっていう、
そうです、だから僕らなんかもその昔のそういうね、
そうです
ね、知ってますけど、まあまあそうですね、
というわけで、
はい、
今日はこんな話でした。
終わりです。
はい、はい。